FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜ポッドキャスト
地球が誕生して46億年、その長い歴史の中で人類よりずっと前に誕生していたのが、そう、虫です。しかし人類の大先輩でもある虫が、見た目、行動、発する音など様々な理由からいつも人間から毛嫌いされています。でも虫たちは本当に毛嫌いされるだけの存在なのでしょうか。そんな疑問を解決すべく敏腕虫弁護士が今立ち上がります。舞台は虫たちが主役の虫裁判所。さあ虫裁判、いよいよ開廷です。
静粛に。これより被告虫、毛虫に対する虫裁判を開廷いたします。この虫裁判を取り仕切る私が裁判長です。私のこの触覚のようにまっすぐで、私のこの羽のように綺麗で公正な判決を下すことをここに誓います。それでは検事ボタルさん、被告虫、毛虫についてまずは教えてください。
わかりました。
ヒコクムシの毛虫はどんな生き物ですか？
蝶や蛾の幼虫のうち、毛やトゲが生えているものになります。
いつ頃目撃されることが多いのですか？
4月頃から目撃情報が出始め、6月から9月がピークと言われています。
わかりました。それでは検事ボタルさん、起訴状を読んでください。
はい。控訴事実。ヒコクムシは見かけが怖く、派手で刺すものもあり、また作物や果樹、庭木を食い荒らすものもあります。葉桜の季節に毛虫が目の前、あるいは体や衣服の上に集団で降ってくる行為は、人を脅しにかかる暴力虫そのもの、これは人間に対する恐喝罪であると主張します。
それでは弁護人に質問しますが、先ほど検事ボタルさんが読み上げた起訴状の内容はその通りで間違いないですか？
確かにその通りですが、それはごく断片的な事実でしかありません。弁護人は被告虫の無罪を主張します。
わかりました。それでは弁護人、無罪を主張する根拠を教えてください。
わかりました。まずはじめに、見た目が怖いと思うかどうかは受け取る人によって様々で、モフモフしてて可愛いと思う人もいれば、パンクだな、真似しようと思う人だって中にはいるかもしれない、極めて主観的な見解であり、検事ボタルさんお得意の偏見でしかありません。そもそもなぜ蝶や蛾の幼虫がわざわざ余計なエネルギーを使ってまでハイコストな毛で身を包んでいるのか、それはズバリコスパがいいからに他なりません。要するに、毛を生やすことで鳥などの天敵にとっては飲み込んだ時の喉越しが悪い、つまり自ら美味しくなくなることができたり、自分のシルエットをぼかしたりして景色に紛れ込んだりすることで天敵から身を守っているのです。中には毒もないのにわざと毒々しい色彩で、私は美味しくないよとわざわざ天敵に自分の存在をアピールする毛虫がいるくらいなんですよ。だいたい大人が見た目で判断してんじゃありませんよ。 そんなこと言うならあなた、ねえ、ケンジボタルさん。夜にお尻光らせてるときはそりゃみんなの人気者でしょうけどね。子供時代のあなたの姿は、ほとんど毛虫じゃないですか。あれれ、さなぎに入ってる間にそんなこと忘れちゃったのかな。
いいであり、今のは本件とは無関係であり、完全に当方を侮辱する発言であります。
異議を認めます。弁護人は冷静に発言してください。
はーい、テヘペロ
ー。ケンジボタルさん、弁護人の意見に対して何か反論はありますか。
はい、全く話になりません。弁護人はいろいろ言っておりましたが、被告虫が庭で急に現れて、土下層にも触ってもし刺されたらどうするんですか。だいたい断りもなしにいきなり庭に入ってくる時点で住居侵入罪という立派な罪なんですよ。
異議あり。今の住居侵入罪の件は起訴状にはない事案であります。
異議を認めます。ケンジボタルさん、気をつけてください。
わかりました。
毎回どさくさに紛れていろいろと足してきてんじゃねえざますよ。ブーブー。
異議あり。裁判長、今の言葉は聞き捨てなりません。
もうほんとしゃあしいね。ケンジボタルさんだってフラフラっと人んちの網戸に寄ってきたりすることあるじゃないですか。それだって立派な住居侵入罪じゃないんですかね。
異議あり。裁判長、今のは話をすり替えています。完全にミスリードです。
ケンジボタルさん、弁護人、お互い言葉に気をつけてください。
わかりました。
それでは弁護人、改めて先ほどのケンジボタルさんの主張に対して何か反論はありますか。
はい、もちろんあります。先ほどケンジボタルさんは必要に応じてとはいえ、毛虫を触りたくても触れない旨の発言をされましたが、毛虫にしてみれば触られたくないからわざわざ毛を生やしているんです。さらに言うなら、そもそも毛が生えていようがいまいが、初対面の相手を慣れ慣れしく触るもんじゃないでしょう。違いますか。それにケンジボタルさん、あなただって毛こそ生えてませんが、あなたのその色、赤と黒、それ警戒色ですよね。私を食べるとまずいよってアピールしてる色ですよね。毛虫が生やしている毛とあなたの体の色、これ本来同じ意味じゃないんですかねえ。これ以上の説明は不要と思われます。よって弁護人は毛虫の無罪を主張します。
先生に。なるほど。ケンジボタルさん、今のお話を聞いてどうですか。
まあそれはそうなんでしょうけど、とにかく実際に触ってかぶれてしまったという被害も出ているんですよ。そのあたりはどう説明するんですか。
弁護人、この件について何かありますか。
もちろんあります。さっきから聞いてりゃ、毛虫は刺すだのかぶれるだのっておっしゃってますけどね、毛虫の仲間である国産の臨死目、つまりガや蝶の仲間が何種類いるかご存知ですか。その数ざっとおよそ5000種です。その5000種のうち、幼虫時代が毛虫と呼ばれる仲間はおよそ2割、つまり1000種類です。そしてその毛虫の中で毒を持つものはそのうちのわずか 2%、 つまり20種類程度なんです。たったの20種類ですよ。毒のある危険な毛虫かどうか、それぐらい覚えておいてもいいんじゃありませんか。ついでだから言わせてもらいますけどね、これはハエの弁護の時にも申し上げましたが、昆虫由来の生体防御物質として知られる抗菌性タンパク質はこれまでに150種類以上見つかっているのですが、人に対する実用化を考えた時に障壁となっているのが人体への親和性です。つまり体に合うか合わないか。抗菌作用や抗がん作用にどんなに優れた能力が認められていても、人体に用いた時に体がそれを異物として判断してしまえば 時に激しい拒絶反応が起こることが考えられます。いわゆるアレルギー反応です。しかしヤママユガというガの幼虫から発見され、ヤママリンと名付けられた物質は大変小さな分子構造をしており、人体内でもアレルギー反応を極めて起こしにくいことが判明しています。そしてそのヤママユガの幼虫が紡ぎ出す天然のシルクは、日焼けやシワなどお肌や毛髪の老化に影響することで知られる UVA 波だけでなく、シミや皮膚がんなどを引き起こす原因の一つと言われる UVB 波さえもシャットアウトできることが分かっているのです。もともとヤママユガは毛虫なのに刺さない上に、人類にとってこんなにもありがたい物質を作る能力を持っているのです。未だに知られていないだけで、もしかしたら毒の毛を持ち実害のある毛虫の中にも、ヤママユガに勝るとも劣らない逸材がいるかもしれない。いや、いないと誰が断言できるでしょうか。だいたいね、相手は子供ですよ。いたいけな子供が自分の身を守って必死に生きてるだけなんです。それの何が罪なんですか。以上をもちまして、弁護人は断固毛虫の無罪を主張します。
なるほど。ケンジボタルさん、何か反論はありますか。
ありません。
それでは判決を言い渡します。被告虫、ケムシは無罪。無罪。
当然体
あたかよ。
被告虫のケムシはその特性から、確かに人類に悪影響をもたらす部分もありますが、そもそもただ精一杯生きてるだけ。人間はただ毛嫌いするだけではなく、理解していくことが大切ですね。これからも地球で暮らす同じ生き物として、みんなと助け合いながら共存されることを切に願います。以上をもって第2回虫裁判これにて閉廷します。
第2回虫裁判、敏腕虫弁護士の活躍で見事に毛虫の無罪が確定しましたね。でもこれであのケンジボタルが簡単に引き下がるとはちょっと思えない気も。さあ次はどんな虫が登場するのか。ケンジボタルと虫弁護士の対決やいかに。次回虫裁判もお楽しみに。